The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
人々が好んで引用する格言の中には、実は聖書には書かれていないのに、聖書の御言葉だと思われているものがたくさんあります。その一つの典型的な例が、事前は家庭からです。これをキリスト教のことわざだと思っている人が多いですが、そうではありません。この言葉は聖書にはありません。もう一つの例を挙げましょう。これはクリスチャンでさえも聖書に書かれていると思っている人がいます。神は、あなたが対処できないような重荷を与えられないという言葉です。これは良さそうですが、真理ではないし、聖書にはありません。それを聞くとショックを受ける人がたくさんいるかもしれません。神は、あなたが対処できないような重荷を与えられないという言葉から、多くの人は慰めを得ようとします。けれども、そこには問題があります。すでに申し上げましたが、これは真理ではないのです。一つの例を挙げましょう。通りを横切っているときに、バスに追突されて命を落とすとします。これは対処できない重荷だと思います。神は、私たちの力や能力に余る大きな苦しみを許されることがあります。それだからこそ、私たちは神により頼まなければならないのです。神の力と救いが必要なのです。神は、あなたが対処できないような重荷を与えられないという考えはどこから来たのでしょうか。それは、コリント人への手紙第一十章の誘惑についての御言葉が曲げて解釈されたものです。あなた方のあった支援は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神の約束は、あなたを耐えられないような試練に合わせられないというものです。では次に行きましょう。受けるよりも与える方が幸いであるという言葉もよく用いられます。これは実際に聖書にあります。イエスが語られました。使徒の働き二十章に書かれています。これは福音書以外に記されている数少ないイエスの言葉の一つです。パウロがエペソのクリスチャンに語った言葉の中にあります。彼は困っている人や貧しい人たちのために一生懸命に働いてきたことを述べ、受けるよりも与える方が幸いであるというイエスの言葉を引用しています。幸いとは何を意味しているのでしょうか。どうして与える方が幸いなのでしょうか。まず、幸いの意味を考えましょう。旧約聖書の幸いの考え方が、新約聖書に書かれているクリスチャンの考え方に受け継がれています。幸いであるとは、欠けがなく健全であるということです。幸いであるとは、霊も魂も体も健全で健やかであるということです。体が傷んでいたら健全ではありません。霊が苦しんでいたら健全ではありません。健全であることが幸いであることです。今日の世界では、多くの人々は、物や富をたくさん所有することが幸いだと間違って考えています。聖書の中には、多くの貧しい人々や、多くの奴隷がいます。何百万ものユダヤ人は、400年にもわたって、エジプトで奴隷生活を強いられました。彼らは奴隷として虐げられていましたが、神の懐に入れられていました。豊かさは、神に愛されている証拠ではありません。貧しいのは、神が愛しておられないからではありません。そのようなことは、 真理からかけ離れています。The Word Today が存在している理由の一つは、神の愛のメッセージを世界中に届けることです。あなたが豊かであっても貧しくても、そのようなことには関わりなく、神はあなたを愛しておられることを伝えることです。食べることに困る生活をしている人に対しても、惜しみなく他の人に施すことができる生活をしている人に対しても、神の愛は変わりません。イエス・キリストの許しと救いは、あなたのためです。言うまでもありませんが、クリスチャンは、受けるよりも与える方が幸いであるというイエスの御言葉の原則に従って生きなければなりません。クリスチャンの人生の目的は、物を手に入れることではありません。自分をクリスチャンと思っている人が、成功と物欲を求めて走り回るなどというのは、とんでもないことです。より高級な車に乗ること、より大きな家に住むこと、よりたくさんのものを見るために、より遠くまで旅行すること、このようなことが人生では大事だとみなすことは間違っています。より多くの経験をしたり、物を蓄えたりするための手段としてキリスト教を捉えているなら、考え方がどこかでとても歪められています。そのようなことを目的としているなら、キリスト教を全く理解していません。そのような人は考えを改めなければなりません。ぜひ、聖書に立ち返って、イエスが語られておられることを調べてください。イエスは、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところがない、と言われました。イエスは物を蓄えることとは関係ありません。この話はこれくらいにして、与えることを中心に考えていきましょう。神のご性質は与えることで、クリスチャンは与えられる神、愛される神を見習うものです。皆さんが理解しておく必要のある原則を一つ申し上げます。あなたが生ける本当の神と正しい関係にないなら、主イエス・キリストを知らないなら、あなたは神の子供ではありません。これを聞いてショックを受ける人がいるかもしれません。すべての人は神の子供であるという考え方があります。けれども、聖書はそうは言っていません。罪を悔い改め、イエス・キリストを信じ、自分を神に明け渡していないなら、あなたは神の子供ではありません。あなたは神に作られたものですが、悔い改めて神のもとに行く必要があります。そうするなら、神はあなたの罪を許し、あなたを神の家族に入れられます。それこそが最高の幸いです。神の子であることと、地上で物質的に豊かであるかどうかは関係ありません。貧しくて苦労していても、そのようなことに関わりなく、信じたあなたは神の子供です。ところで、クリスチャンは周りを見て困っている人に気づくとき、その人たちに与えます。与えることは、クリスチャンにとっての大きな喜びの一つです。だから毎年、イエスを信じる多くの人たちが、飛行機に乗るなどして、遠くまで行き、教会を建てる手助けをしたり、災害に遭った人たちに、服やお金や食料を届けたりするのです。受けるよりも与える方が幸いだと理解しているので、人々は多額のお金を寄付するのです。このような働きに対して、とても批判的な人に会ったことがあります。私たちの姉妹ミニストリーに、God's Work Today があり、世界を回ってイエスの皆によって建物を建てています。そのことについて彼に話したとき、私を牧師だと知っていたので、彼は私を見て、あなたにかかる費用は教会が払っているんでしょう?と皮肉を込めて言いました。私は彼の目を見て、自分のお金でこの働きに加わっているのだと伝えました。教会からお金を絞り取ってこれをしているのではなく、自分のお金で旅費を出し、人々に与えています。 彼にそれを言うことができて嬉しく思いました。世の人々は財産を蓄えるためにあくせくしています。財産を蓄え、少しでもたくさん持つことが人生の目的になっています。クリスチャンの生き方はその反対です。誰が一番多く持っているかではなく、誰が一番多く与えるかが大事だということを考えてください。あなたがこの地上に生きている間にどれくらい与えることができますか？あなたの子供や孫にだけではありません。救いや自由や贖いや永遠の命も神からの賜物です。あなたは他の人にどれくらい与えますか？寛容において、イエスの慈しみや憐れみにおいて成長していきましょう。そのための鍵は、与えることによってのみ得られる喜びがあるということです。これはどれほどたくさん受けても得られない喜びです。お金や物を偶像として持っていることによっては得られない平安と満足感があります。神の国においてキリストの働きをすることによる喜びがあります。裁きの日に神が、私の名によって何を成しましたかと問われるとき、主よ、私は貧しい人に仕えようとし、あなたの御心をなそうとしました、と答えることができます。傍観するだけではなく、何かをすることには満足感があります。イエスは見物人ではなく、働き人を求めておられることを覚えておいてください。決して与えない岩ではなく、神の恵みを吸収し、それからそれを他の人と分かち合うスポンジのような人になってください。大事なことはイエス・キリストに習うこと、イエスの優しさを反映することです。与える人になってください。神はあなたに多くを与えられました。救いも許しも神からの賜物です。他の人のために、彼らの救いのために、あなた自身を捧げることを純粋に喜びとみなしてください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Churchのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。